魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月はですね、日本でも有数の酒どころ城島の日本酒をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
ひよくつる酒造の二宮です。よろしくお願いいたします。
はい、先週に引き続きましてとても楽しいお話を毎回お送りしています。で、今日第3回目になります。はい、第3回目はですね、日本酒のいろんな種類についてです。一言でですね、日本酒と言いましても、例えば吟醸酒ですとか純米酒ですとか、まあ、いろんな商品名といいますか種類が、ありまして、私もですね、いろいろあんまりたくさん飲めませんけど、お店でいただいたりするんですが、その吟醸酒って何、純米酒って何っていう、その違いをね、分かったようでいまいちちょっと分からないんですよね。で、今日はそこら辺りを深く掘り下げて、お聞きしていきたいと思います。まず種類ってどんな感じで種類分けされてるんですか？
はい、分かりました。まずですね、清酒っていうのは税法で分けられてるんですが、もともと級別課税制度、級別ご存知と思いますけど、昔は級別って言ってましたね。
1級とか2級とか。
そうです、
特級とか1級とか2級とか言いましたよね。
新物は特級だけど飲むのは2級でいいやとかね、そういう話がありますね。はいはい、これどういうことかっていうと、級別によって酒税が課せられたわけです。級別課税制度が昭和18年、私が生まれて2年後からなんですけど、ずっと執り行われてましたね。
やっぱ1級は高い、
特級が一番高い、
特級高いですね。特級酒、特級酒なかなか普通飲めないですね。
高い税金ね、そういうことですよ。
今あんまり特級とか1級とかあんまり言わないですよね。
話しますけどね、でその結局昭和18年に級別制度で日本酒は統制されとったわけですよね。課税されとった。はい、それが平成元年になってからですね、級別がなくなったんですよ。
特
級からなくなって、1級、2級なくなった。
そういや、最近聞かんなと。
級別がなくなった代わりに、その清酒の製造品質表示基準というのが、これは文科省で決められて、
はい、
こういうお酒はこういう呼び方をするからには、吟醸という呼び方をするからには、こういう作り方をしなさい。純米という名前をあなたたちが業者が書くんだったら、こういう作り方をしないと純米と言ってはいけませんよという基準が決まったわけですね。
決められたわけですね。
そうそう、これが清酒の製法基準というのが定められた。でこれが級別に変わったわけですね。
もう今は級ないから
ですね。だから今ないわけ
ないですね。
でよくね、年取った方が昔の時をこれかいとか質問があるんですよ。で今ね、級別がないんで何とも言えない、というのは当時いろんな級別に矛盾が出てきたわけですよ。級別を課税酒とするためには級別審査を受けて、その審査に受かんないと級別は出せなかった。
それなんか質がいいとかいかんとか、そういうことなんですか？
特級で出すためには特級の審査に受からないと特級で売れなかった。で売れなかった、特級審査通らなかったらどうするかっていうと、全部2級になるんです。
特級の次1級じゃないわけですね。特級ダメやったらもう2級で、
1級も審査がいる。で審査を受けて、
まあ2級ですね、
受かなかったらまた2級、
全部2級
ということなんです。ということはね、逆に言うとどういうことかっていうと、いい酒はいい酒を飲むだけの単税力が消費者にあるから、高く、あんたたちがいい酒を作って売るんやったら税金も高くするよ、
ちゅ
うね。もう経済的な経済酒を飲みたいという方には、そのあんたたちもそのコストを下げて安く売るだろうから、税金も安くしますよ、こういう考え方ね。だからこれ級別課税、ね、それが矛盾が出てきたわけでしょ。その一冊をの話すと、またこれまた分からなくなるんです。でそういうことで矛盾が出てきたっていうのは、すごくいい酒を作ったけども、高くしてね、60% ぐらい玄米の 60% ぬかで取って、
要はお米を削るわけですよね。
そういうことです、
真ん中のいいとこだけこう切り切りしたところで使うっていう。
そうしますとね、非常にエステルっていうか吟醸か、いわゆる、 デリシャスリンゴ、リンゴとかバナナとかそういう果実化が出てくるわけね。でこれはその製法の仕方によってそういう果実が出てくるお酒だったら、うんうん、しかもモルミニ数を30日以上とかね、いろいろ細かい、そしたら吟醸酒で出していいよと、吟醸酒
で言っていいよ、要は手間のかかったコストもかかったものがということ、それも細かく決められている。
純米酒もそうですよ。純米酒っていうのはお酒っていうのはもともと米で作るんですけども、米だけで他に何も添加しなかったのが純米酒と言っていいよと、ところが従来は純米酒っていうのはちょっと味が重たくて、それよりもいわゆるウイスキーで言えばグレガーアルコールって言いますかね、穀類のアルコール、その穀類とか配糖蜜、サトウキビから糖を取った後の、あれを蒸留して醸造用のアルコールを作る、
違うアルコールを入れる、
そう、それを添加する、まあ、添加する量は決まってますけどね、だから米だけでできたアルコールに穀類のアルコールが混じっちゃう、混じってもちっとも変わらないし、かえって品質的にはさらっとして美味しくなるわけですけども、表現が純米っていうとなんかヘルシーでいいような感覚を受けるで本醸造と純米どんな違うかって質問はいっぱいあるんですよ、だから本醸造っていうのは一部そのグレンアルコールを混ぜてますよ、これ醸造したアルコールですよって勘違いせんでくださいよ、目印じゃありませんよって言わんとね、勘違いする人アルコール混ぜてるから悪いんじゃないか、悪いことは知ってもらえ、
醸造アルコールですよね、
ウイスキーは一切飲みませんからね、大半が売れんだから、ね、モルトウイスキーっていうのはビビタのもんで、まあということでウイスキーで言えばモルトウイスキーにグレーンウイスキーを混ぜてブレンディッドウイスキーっていうのは大半、どんな高級品でもね、日本酒でもそうなんですよ、純米酒っていうのの技術も上がってきたことだし、少々高くつくのも、これは米の政策で高くつくんですけども、まあ純米酒っていうのはこういうお酒ですよ、で本醸造っていうのは一部グレーンアルコールを入れたお酒ですよっていうことになったわけ、これがこの製法品質表示基準の決まり、でなんか皆さんこう迷ってこれ何かいなってこうなるわけね、
まあただ、ということであればですよ、飲んでみて、自分に合ったお酒が一番いいことですかね、
要
はね。
そういうことですよ。一番いいのはね、もう賢明な消費者になっていただいて、値段とか名前に惑わされずにね。
やっぱ合った自分が美味しいと思うのを飲んだ方がいいなということでしょうかね。
自分が飲んで一番うまいっていうのが一番いい方法。
他もですね、甘口辛口とか喉越しとか、
甘口辛口っていうのはですね、砂糖入れるわけでも何でもなくて、麹がでんぷんを糖化しますね、糖化とその出てできた糖を酵母がこう食いながらアルコールを発酵していく、それが平行副発酵っていうんですけども、同時に一つのタンクの中で一部一方で糖化しながらその糖を酵母が食べてずっとアルコール発酵していく、これを平行不発酵っていうんですけど、その結局どんどんどんどん酵母に糖分を食わしていけば酒は辛くなる、アルコールが出てくる、アルコールは辛いわけです、糖は甘いでしょ、で結局そのバランスですよ、発酵のバランスでもってこれはちょっと甘めにしとこうって言った場合に発酵を止めるわけですね。
実は当時さんの手加減次第ちょうどですね、
手加減次第、それその糖のことを日本酒度っていうんですが、今何度ぐらいかっていうことは毎日分析してますからね、このくらいで止めろという指示に従って、
そうものすごくなんかこう繊細な作業がここにあるわけですね、
そういう毎日ですよ、で毎日分析をしながら今は切れ具合、切れ中が糖化はどうだ、アルコール発酵はアルコールはどのくらい出てるっていうのを毎日毎日分析していって、これはちょっと甘口で出そうっていう場合にはこのくらいで止めろとかね、ちょっと辛口超辛口持っていこうっていう場合多少もちょっと発酵を長引かせる、そういうことから甘口辛口で、
それでもあれですか、ちょっと飲んでみたりされますか、
胆囊検査ですね、引き酒、それ引き酒テスト、
毎日
毎日やってますよ、
それもう、昼間から酔っ払う
飲み込まないからね、
飲まない、あ飲まないとですね、カツガツ飲み寄るわけじゃないとですね、
飲んでるわけじゃない、引き酒っていうのはですね、まずそのお酒のまず目で色を見る、色を見て外から入った上立ちかっていうんですけど、外からパーッと出てくる香りを
香り、
今度含みますね、 で下にゴミが分かるように、ゴミっていうのは5つの味が分かるようにぐるぐるぐるぐるやる。
あ、5つの味ね。ゴミはゴミのゴミじゃなくてね、
口中か口の中の香り、
はいはい、
でペッと出す、
はい、
出した後に切れがいいか、なんか残ってるとかね、スキッと切れたとかね、
あのてっきりですね飲まれてると思ってたので、
うんうんうん、
出してあるわけですね。出した後のその最後の感じもいい、大事だという、
は
い、
それも大事なんですね。ね、技術家の先生方はもうそれ日曜3時それやってるわけですよ、
はいはい、うん、そういういや酒造りの方はねお酒に強くないと伝わらないかなと思ってたもんですから。社長さんお酒強いんですか？
いや私は飲めない
んです。あ
飲めない
けど利き酒は飲み込まないから大丈夫。あ、味だけで、
味と香りを味
わう。なるほどね。
よく言われますよ、あとそんな飲まないで利き酒できるのってか、利き酒って飲まんのよって。
なるほど、
出すんですよ。いや納得していただきますけどね。
いや今日はちょっとあの少し私もびっくりしました。もう飲んであると思ってたもんですからね。
ただ
ね、
はい、あのビールはですね、飲むそうですよ。
あ、ビール飲む、
うん、弟がビール会社を言いますけどね、あれ、まあ、
度数がそんなにないからでしょうかね、う
ん、ビールはね、まあ、もちろんアルコール度数が4度、3度か4度ぐらいですね、
はいはい、
あのビールはね喉越しっていうのは大事な要素なんですよ。
あ、じゃあ飲まない感じですね。
そうそう、だからやっぱ飲まない感じ、
炭酸があるからですね。
そうですそうです。で日本酒はもう飲みよったら大変ですよ、おっしゃるように。
まあ、なかなかお話はつきませんけど。そういうことでですね、あの、まあ、日本酒の大変楽しいお話をお伺いして、次回は城島の日本酒の今についてお話をお伺いしていきます。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか？久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。